今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。今日も人生のヒントよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、先月は3月ということで、はい、まあ、お彼岸の月であるからということで、はい、お彼岸の話しましたよ ね。
そうでしたね。で
そのお彼岸の時も言ったんですけども、はい、今はなんか儀式的になってしまって ご先祖様を拝む時、先祖供養する時がお彼岸のようになってしまってるけど、はい、お釈迦様はねそんなこと言ったのかな、うん、だから向こうの騎士を天国とか悟りの世界に例えられてね、うん、現世であのような心境になるようになりましょうねっていうね、死んでから後のことではなくて、現世をいかに生きるかっていうことをね、そういうこと言われたはずなんですよね。だからお彼岸っていうのは亡くなった方のことを思うとかそういうだけではなくて、悟った心境とかそういう仏様の心ってどういう心なんだろうということを推し量って、その心を少しでもこの地上界で生かして生きていく、この現世において仏の教えを具現していくという、そういうふうな時が悲願であったっていう時で、先月話したんですが、今回もこの4月ですから、4月はそのお釈迦様が生まれられた、ね、月が4月です。で、4月8日になれば、各お寺でね、誕生物というものをこう設けまして、そして花で飾って、そして、まあ、甘露の方、お釈迦様が生まれられた時には、天からそういう甘露の方が降ったっていう、そういう、まあ、話から、甘茶というものを炊きましてね、そのお釈迦様の仏像の上から甘茶をかけて、そしてお釈迦様の誕生を祝うという、そのようなことが行われているわけですけども、まあお坊さんがこんなこと言ったらお坊さんたちが怒られるかもしれませんけどねと思いながら今から喋るんですが、さてお釈迦様がそんなことを言われたかな。お釈迦様がね、亡くなるときに、私が死んでから後はね、私が生まれたことを祝ってね、私が生まれた時のちっちゃい姿の仏像を作ってね、天上天下唯我独尊と言ったが、天上と地上とを指したそういう仏像を作ってね、甘茶をかけてね、私が生まれたことを祝うんだよってな感じのことをね、実際言われたと思いますが、だからああいうのはあくまでも後世の人がお釈迦様を称えて、そしてそういう作法を仕掛けたっていうことだけですよね。でもお釈迦様が言いたかったのは何かって、現世で生きる人たちの心と行いの物差しを説かれたはずです。そして今仏教というのは仏教哲学のようになってしまってます。でもお釈迦様の時代考えてみてください。今から2500年前のインド、まあ、お釈迦様が生まれたのはインドというか、まあ、ネパールの方だったんですけど、今の国から言えばね、その時代には、厳しい階級制度があって、一番上が宗教者階級のバラモンという階級があって、その次にクシャトリアという武士階級があって、その次に商工者という別社という階級があって、そして一番最下段においてはシュドラっていう奴隷と呼ばれる人たちの階級があった。その中でお釈迦様はクシャトリアという武士の階級でお生まれになったわけですけれども、その中で人間とはなぜ生まれて死んでいくんだろうということを探求されて、やがて悟りを得られた。その悟りというのは宇宙即我、すなわち宇宙を支配しているのは偉大なる神仏である、神仏と私とは一体であったのだ、私は神仏の子であったんだということを悟られて、そして神仏の姿そのものが現れているのが大宇宙であり大自然である。大自然こそ神仏の営みそのものである。そこに大きな真理が示されているのである。だから教科書とするのは大宇宙大自然界を見て、それを教科書として日々生きていくんだということを悟られていったわけですね。でそういう意味においてお釈迦様が説かれたのは、この世でいかに生きるかということを説かれていったわけです。この世の心と行いの法則、その法則から離れたら、自らが自らで苦しみを招くんだよ。大自然、大宇宙の法則と同じような生き方をしていきなさい。大宇宙、大自然界は大調和である。大調和の中で動いている。 人間の心もその神仏の心である大調和という物差しを持って生きていくというのが人間の正しい生き方なんだよということを言われたわけですね。でその当時の方々っていうのは今の日本人のように識字率があったでしょうか。今の日本人はほとんどの方が文字が読めます。そして学問的にはそれなりの相手のレベルになってしまってます。全世界的にも識字率が低いとかもう少なくなってきてるでしょう。でも昔のインドというのはそういう時代です。その中で今の仏教経典そのような解き方をお釈迦様がしたと思われますか。お釈迦様が説かれたのはもっともっと分かりやすかったはずです。それが後世の人たちがお釈迦様の教えを哲学にしてしまい仏教学にしてしまい儀式作法の中に埋没させてしまい本来の仏教の生き方というものが分からなくなっているのが今の時代ではないでしょうか。この4月というお釈迦様が生まれられた月において仏教とは何かということを考える月にしていただきたいなと思います。仏教哲学にしていろんな仏教学者っていう方がいっぱいいらっしゃいます。その方々に言います。その方々がそこまで仏教をすべて研究して研究して研究して論文まで作っていくのであるならばなぜあなた方がお釈迦様と同じ悟りを得ておられないのですか。そこまで仏教がわかるのであるならばお釈迦様と同じお悟りを開かれてもいいのではないですか。でも仏教学者の中で悟ったという人こう言ったら言葉ありかもしれませんが聞いたことはありません。学者の中で大いなる地位についている方もいらっしゃいます。そして権威を持っている方もいらっしゃいます。しかし悟りを得ていない。悟りとは自分が何者であるのか自分がどこから来てどこへ行くのか。お釈迦様が言われた過去世現世来世という三世を渡っていくその命というものを悟るということ、それができてないのはどういうことなのか。そのように知と意によって仏教が長い2500年という歴史の中で学問的に哲学的に形骸化してしまったのが今の仏教であるということをしっかりと分かっていただきたいと思います。お釈迦様が言われたのはただ単純だったのです。大自然を教科書として生きなさい。大自然は大調和です。調和という言葉を別の言葉で言えば中道という偏らない道、これが人間の生き方なんですよ。人間というのはどうしても両極端に流れます。苦しみ快楽という両極端に流れます。苦しみと快楽それを追い求めている間、まあ苦しみは求めないですね。苦しみにあえぐ間、快楽を求めている間、その間は人間は安らぎを得ることはできないんですよって。今世の中においては戦争が起きているのはある一部の地域でございましょう。でも今戦争が起きてないだけで、でも平和と言ってるけども、この平和というのは戦争が姿を変えた状態での平和であって真の平和じゃないですよね。そして肉体が苦しめば心は悩みます。病気になったりなんかしたりしますともう本当に苦しくて苦しくて悩み抜きます。そして中には人によってはかわいそうです。その肉体の病において死がことを近づいてくるときにその死の恐怖に苛まれて日々生きている方もいらっしゃいます。なんと哀れなのでしょう。人間というのは誰も死にます。でもその死を迎えるときに恐怖心を持って迎えることの哀れさ、それをお釈迦様は言われました。そして今度は逆に肉体が楽になったら情と欲に流れていきます。昔ある哲学者が言われましたけども、人間というのは厳しい時には戦争、男の方に流れていく。そして平和になったら女という方に、情欲の方に流れていく。そして何かにつけて目の前に現れてくるものが性的なものに対する刺激、そういうもの、快楽とかそういうものの方に走っていくのが人間である。今ひょっとしたら世界的にそういう性的と言いましょうか、セクシュアル的な感じのものが今蔓延しているかもしれないですね。 その両極端の方に走っていくのが人間だというふうに言われた方がありましたが、なるほどなと思いました。お釈迦様は中道という大調和ということ、それを中心に説かれたのです。そして具体的にではどう生きるのかということで、八つの正しい道を示されました。これは過去この番組で八正道ということで話をしています。その八正道というのは何かって言えば、正しく物事を見る。この正しくというのはね、善と悪というこの世の価値観正しくではなくて、中道という大自然の法則、大調和の心を物差しとしてという意味で聞いてください。正しく見る、正しく思う、正しく語る、正しく仕事をする、正しく生きる、正しく道に精進する、正しく念じる、そして今言った七つのことをちゃんとできているかということを毎日寝る前には反省点検をする、そのような生き方をしたときに、人間というものは神仏の心とつながって苦しみから離れていくのだ。お釈迦様の教えの中心は中道と八正道、もうこれしかないんです。何も大きな仏像を作って、そしてそれの前でお経をあげなさいとか、そんなことをお釈迦さん言っておられません。元来お経をとってどうでしょうか。昔のインドの当時、無学問問の方々に、今の般若心経のような漢字財防災行事般若払いみたいな、そういうふうな文章をポッと見せて、そしてわかりますか。でもお釈迦様の教えを聞いた人たちがお釈迦様に本当に帰依して、どんどんどんどん増えていったのは何かって、きっとお釈迦様の語られる言葉が分かりやすくて、誰もが理解できて、みんながなるほどという納得する話し方で、みんなが受け入れる、ね、言葉で語られていたからこそ、多くの方々に広がっていたのではないでしょうか。この4月というお釈迦様が生まれた時に、仏教というものを一度皆様、よそのお寺でいろんなとこ行って、ご利益信仰に乗っかって、あそこ行ったらご利益あるんや、ここ行ったらご利益あるんやって行くのも結構ですけども、一度立ち止まって、仏教とは何かということ、それを考える月にしていただきたいというのが、まず前半ね、話をまとめさせていただきます。
ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょっとここで一曲お届けしましょう。